こんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
はい、今週の注目点はやっぱりアメリカ株だったんじゃないかと思うんですよ。
はい、
ナスダック総合指数、引け値ベースで高値更新。
はい、
ちょっとまだね、取引時間中の高値まではにはもうちょっと行かないと抜かないんですけど、
強いですね。
引け値で高値更新っていう形ですから、
はい、
これはもう調整場面でも何でもなくなってるわけですよね。今週はその日本で言えば上空を北朝鮮 のミサイルが飛んでいったっていうような形で、まあ、非常に、そのあたり大きな話題になってマーケットも一時揺れたんですけれども、はい、まあ、アメリカの大きなマーケットで、この成長株というんでしょうかね、足元だと IT 関連株よりもバイオ関連株がやや強くなってるというような、そういう特徴があるようですけれども、はい、ナスダック総合指数が引け値ベースで高値を更新するというような動き、やっぱり先行きに成長期待、4年後5年後10年後に収益が大化けして、そして世界を支配するのではないかというような株の候補がナスダック総合指数の主力株になるわけですよね。
はい、
IT 関連あるいはバイオ関連というような形ですけど、まあ、このあたりがやっぱりお金集めてるっていうのが一つ、まあ、今の物色の傾向として、抑えとかなきゃいけないかなというふうに思ってます。
そうですね、この先を見据えて投資されてるっていうわけですからね。
そうですね、もうこれはやっぱり、はい、中期的な観点でバゲそうな株を買ってるというような、そういう動きですよね。まあ、多分それって中期的に大化けするっていうような期待っていうのは、これ言い訳になるんですよ。だって割高だとか言われたって関係ないじゃないですか。
はい、
今年度予想の PR が高いとか言っても、いやいや、そんなことで株は買うもんじゃないんだよ、うん、世界制覇をできるような会社を買うんだよと言われたら、今年度の PR が高いとか言われたって何のね、マイナスにもならないというような、そういう傾向があるんじゃないかと考えております。
はい、それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて、それではここで鎌田さんに来週の注目ポイントを伺います。
来週はですね、この後、ゲストの為替の専門家の方を迎えておりますから、
はい、
まさにその ECB 理事会において、今後来年1月からの量的金融緩和の規模がどうなるかということが、これ発表されると思われるんですよ。
はい、
来年の1月から、今はですね、月間で600億ユーロの、債券の買い付けをやってるわけですけれども、はい、それが1月からどのぐらいの規模になるか決まってないんですよね。それでおそらくこの9月7日に、中身が決まるんじゃないかと言われております。
はい、
でその決まった時に、為替相場がどんな動きになるのかという点をですね、私楽しみに聞きたいと思ってるんですけれども、はい、伺いたいと思ってるんですけれども、
はい、
株の世界では銘柄選択で私の方では言いますと、
うん、
復興需要を取り込む日本企業、これをやっぱり来週はテーマに挙げたいと思います。
はい、
復興需要というのはこれはアメリカの復興需要です。
ハリケーンが、ね、ありましたね。
ハリケーンの影響で、はい、アメリカのガソリン価格、先物価格、ガソリン先物価格が、1ガロンって単位で、僕ガロンって単位ね、
はい、
3年に一遍ぐらいどのぐらいの単位なんだろうって調べるんですけどね、そのために忘れちゃうんですが、だいたい3.8リットルぐらい、
2
リットルのペットボトルが、2個あって少しかけるぐらい、はい、そのぐらいで1ガロンという数字なんですね。
はい、
それが値段で、ハリケーンの前って 1.6 ドル台だったのが、昨日の一番高いところだと 2.17 ドル台っていうのがあったんですよ。だから3割は軽く上昇しているというような、そういう状況なんですよね。ガソリンがもしもこれ先物価格ですから、現物の価格とはこれ違いますけれども、
はい、
こんなに上がったらアメリカの国民の生活に対して相当なこの影響を与えるかと思うんですよ。だから製油所が動かないから原油を生成できなくてガソリンが上がってるっていうような読みが働いてるんだったら、製油所を直さなきゃいけないという形で、そのあたりのプラント関係の部材などを供給している会社などの需要などがね、世界的に発生するんじゃないか というふうに思ってます。なるほど。
アメリカの政情のおよそ4分の1で稼働が今回停止していたということですから。
そんな規模なんですか。それって膨大な規模ですよね。
そうですよね。
やっぱりあちらのアメリカの南側っていうのはですね、この油、テキサスですとか、ルイジアナですとかっていうのは、すごく油を作るというようなプラントっていうのがたくさんあるってことなんでしょうね。
そうですね。はい、その後復興需要ということですね、はい。キーワードで見ていきたいと思います。それでは、本日のゲストの方をお招きします。本日のゲストの方は、為替といえばこの方、島力夫さんです。島さん、こんにちは。
島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、先ほども伺いたいなと思ってたのは、来週の、スケジュールの中での ECB 理事会、ユーロが1ユーロ 1.2 ドルまで上げて、そして休んだところなんですけれども、
はい。
この ECB 理事会の決定、そして、ユーロドル相場の動向、ここをバシンと一回教えてください。
気合入ってますね。
すごいですね、気合が。
いや、これね、もう、志麻さんの言葉を今、はい、世界中の人々が聞きたいと思ってるんですから、ユーロドルってすごい流動性ですよね、これね。
そうですよね。
これで勝てれば、はい、もう、ね、何もいらないって感じですからね。
まずそこから伺いましょう。
は
い、
やっぱりユーロってトレードしやすいんですよ。世界一の流動性なんですけれども、はい、ここ、フランスのですね、大統領選から、1.06 ぐらいから 1.20 と、1300ポイントぐらい上がってきてます、
はい、
でその間押し目らしい押し目ってあんまりないんですよね。ですからロングを持ちやすい、まあ、途中、まあ、確かにそれは上がったり下がったりしますけれども比較的緩やかです。ドル円なんかですねショートカーバー、まあ、下げトレンドでも上げトレンドでもですねポジション崩ると結構 2,3 円パーンっていっちゃったりするんですけども、はいはいはい、ユーロはあんまりないんですね。ですから持ちやすいです。で、この背景っていうのはもちろんテーパリングが始まるってことなんですけども、ECB 理事会来週ありますけれども、今年あと3回残ってます。
はい、
9月、10月、11月だったら12月かな。まあ3回あります。
はい、
で、年内にテーパリングは決定すると思います。で、12月、というのはちょっと遅すぎるので多分9か10なんですけども、はい、多分10じゃないかな。
来週ではなくて10月になると、
で9月来週はですね議論したと、議論したっていう話にするんですね、で10月で、テーパリング決定と、で1月からこういうスケジュールでこう少しずつ買う金額を落としていきますと、そういうことになるんじゃないかなと思っております。
はい、でその来週議論をしたっていうようなことで、その中身細かい中身が出てこないというような状況になるとマーケットというのはユーロドルはどんな動きになるんでしょうかね。
普通のエコノミストの方は、まあ議論で終わってるから、まあ、失望で、まあ、ユーロ売られるんじゃないかっていう人は多分多いと思いますけども、はい、マーケットは多分そうならないと思います。もう順調に、多分 1.17 台ぐらいがもうフロアになってですね、少しずつ上がっていくんじゃないかなと、多少声明文でですねユーロが高いという牽制があったとしても、そんなに落ちないと思います。時間の問題でテーパリングが始まってで徐々に極端な金融緩和から正常化するっていうシナリオはもう来年にかけてもうできてると思いますんで、しっかりと、で多くの欧州の機関投資家もそう思い込んでもう動いてるんです。ですから、膨大なポートフォリオのシフトはもうすでに始まってるんで、だからこれだけユーロが動いてるんですね、でこれ止まらない、
はい、
少々目先ですね、こう、ユーロが高すぎとか、なんかコメントがあるんですけども、まあ、それは短期筋がですね、まあ、振り落としたところで、安く買いたいなっていう、ところに収まっちゃうんじゃないかなと思うんです。
うん、そうすると、戦略としては押し目買いっていうことでよろしいですか。
で、ユーロが高くなるっておっしゃってる人って、あんまりいないんですよ。でまあ、僕のメルマガの読者の方は僕はずっとユーロ買い推奨してるので、
はい、
よく分かってらっしゃると思うんですけども、これすごい上がります多分、ドイツの失業率が 3.7%、
はい、
普通ちょっと前まで 8% とか それくらいのレベルの国だったんですね。
かなり改善されてますね。
改善どころじゃない、
もうほぼほぼ、
すごいんですよ。で、反対にフランスはすごい高いんですよね、ですから、まあ、ユーロっていうのは二面性があって、ドイツその周辺国とですね、南欧諸国、このちょっと遅れた部分とですね、二面性があるんですけれども、やっぱりトランプ大統領がこう本当はお前ドイツマルクだろうって言っている通りですね、徐々にこの南欧部分がですね、からドイツの部分にシフトが移ってですね、認識が変わってくると思います。もともと金融、その金融危機の前ですか、まあ、1.4 とか 1.56 あたりでこう取引されてた通貨なんで、正常化するだけで 1.4、1.4、1.5 あたりまですぐ行くと思います。
あ、なるほど。
まあ、まあすぐと言ってるのは、今年中とかそういうわけじゃなくて、
いわゆる年内とかあと6ヶ月とかというような、結構長めの単位範囲で見てもユーロというのは右肩上がりというような構図で考えてもよろしいんでしょうかね。はい、
そうなると思います。で、やっぱり経常収支がものすごく大きいんですよ。ドイツの経常収支が大きいのもそうなんですが、ユーロ圏全体でも 3.8兆円とか4兆円規模の貿易黒字なので、
はい、
世界のランキングのですね、貿易黒字ランキング1位が中国、2位ドイツなんですけども、5位ぐらいにもうオランダとかで入ってくるんですよ、あんなちっちゃい国が。ですから、その経常収支の黒字がですね、やっぱり通貨を押し上げていくんじゃないかなと思います。
まあ、日本でもヨーロッパのものって結構ワインですとかっていうのはありますもんね。チョコレートですとかね。ああいうのが一つ一つ生活の中で考えると、結構ヨーロッパのものって世界中でファンがいるっていうことなんでしょうかね、これね。
まあ、ヨーロッパの製品っていうのは価格競争力があるんで、はいはい、まあ、スイスはヨーロッパとは違いますけども、はい、スイスの時計っていうのは、スイスフランが、まあ、どこにあったとしてもみんな時計買うときはスイスの時計買いますよね。それと同じように、まあ、ブランドものエルメスもそうですし、ジョルジョ・アルマーニもそうですけれども、まあ、値段が、まあ、20万円でも30万円でも買うんですよね。まあ、エルメスのバッグなんか目が飛び出るほど高いですけど、やっぱり100万円でも150万円でもよく分かんないけど買っちゃうじゃないですか。まあ、そういうところはあります、欧州の製品。
そして続いてはアメリカについてですけれども、ドル円も、まあ、後半になって、またリスクオンに戻ってきてはいますけれども、一時1ドル108円20銭台まで今週はありました。はい、ドル円についてはどうご覧になってらっしゃいますか。
ですね、108円台がですね、何度も攻めるんですけれども、クローズでは108円台ないんですね。もう7回ぐらいそういう日が続きました。で、この108円の攻防はですね、去年の100円の攻防にちょっと似てるなっていうところがありまして、よくわからないんですけど、なんか買いがあるんですよね。
これ別にあれですよね、介入してるわけじゃないんですよね。だって結果はこれ出てきますもんね。介入はゼロですよね、もうこれは。
いやー、それはちょっとよくわかんないです。
すごく固く感じますよね、108円。
去年の12月28日の日経新聞だったと思うんですが、
はい、
菅官房長官はですね、我々の為替に対する決意は並々ならぬすごい固いものがあると、日本がですね、極端な金融緩和とですね、株の大量の介入政策ずっとやってますけども、金融緩和を続けてるって言ってますけども、最終的なゴールは為替にあるんだと思うんです。ですから、JGB であれだけすごいことをやって、株も絶対落とさないような政策を取ってるのに、為替だけ、ああ円高になっちゃいますよねっていう、そういうわけにはいかないと思うんですね。
なるほど。
なんかやってるのかもしれないですよね。表には出ないですけど。
いわゆる日銀の発表では出てこないような形での、まあ、なんかのお金が動いてるのかもしれないという。
まあ、ちょっと、その辺はですね、あんまり言うとですね、デタラメ言うなって言われるんですけれども、はい、もちろん数字にはないですし、そういう動きは負けたら見えません。けれども、まあ、その並々ならぬ決意がですね、はい、108円を止めてるんだと思います、
はい。あとこのですね、志麻さんのメルマガでですね、
はい、
もういち早く今週ですね、そのハリケーンの影響によるこのドルの動き、アメリカの財政の政策の動き、このあたりをメルマガの読者にですね、はい、お伝えしてたっていうのが僕すごく感動したんですけどね。
そうなんですね、29日にね、すぐに伝わってきましたけれども、
やっぱりその9 月っていうのはまあ割とリスクオフになりやすい時期だということ、それとですね、債務上限問題がそれに重なっていること、そういうのがありまして、まあ債務上限問題とその9月末っていう季節性が相まってですね、しかも北朝鮮の問題もあってですね、まあちょっと一旦リスクオフにマーケット持っていきたいっていう思惑がちょっとあったと思うんですよ。けれどもハリケーンの影響でですね、被災者の方がたくさんいらっしゃいます、
はい、
ですからそういう状況で、政府を閉鎖するってことはありえない話ですよね、はい、ですから共和党も民主党も何らかの形で、まあ妥協点を見出して債務上限問題はですね、クリアしていくんだと思います。僕はちょっと政府閉鎖はほぼほぼあるんじゃないかなと思ってたんですが、ハリケーンで、まあ、このシナリオはなくなったなと思います。
じゃあ9月に大きく下げるっていうリスクのシナリオっていうのはちょっと遠のいてるな。あ、
それも遠のいたと思います、はい、
でこれでだからアメリカがそれのためにお金を使うというような、復興のためにお金を使うというようなことなども、浮上するような状況の中で、アメリカの10年債の金利ですとかドルの動きですとか、こういうところまで、前向きに見てもいいような状況になってくるんですかね。
ちょっとその辺のところは難しいんですけども、ただ現在の 2.1 何とかパーセントっていうところですか、はい、これはその将来に向けてですね、高いところにあるのか低いところにあるのかっていうとですね、比較的低いところにあるんじゃないかなっていう。
金利が低いと。
やっぱり 2% 割り込んでどんどん行くっていうふうにはやっぱりちょっと思いがたいところはあります。
はい、
で、日本の金融政策は、まあ、0% で固定されているので、アメリカの金利がどっちに行くかでドル円っていうのは決まります。で、万が一トランプ減税政策が決まったりなんかすると、金利はやっぱり 2.5 とか 2.6 という方向に簡単に行くと思いますので、はい、その時はドル円すごく上がる、第2のトランプラリーということになると思います、
なるほど。じゃあ今日から9月が始まりましたけれども、やはりアメリカの議会の状況ですとか税制改革の状況、これ大きなポイントになるってことですね。
そうですね、今ほぼ、まあ、そのトランプ税制改革は通る、まあ、期待値ゼロなんで、万が一取った場合ですね、はい、大きなラリーになる、株も為替も大きく変化するとは思います、はい、
アメリカの動向気になるところです。ここで FX オンからのお知らせです。志麻さんのメルマガ、志麻力夫の実践リアルトレード FX オンから好評配信中です。配信価格は月額4,500円、今 FX の個人投資家の方に大変人気をいただいております。時折志麻さん直接投資家の方のご質問に答えてくださってますよね、
はい、
それも親切に事細かに、
もうね、志麻さんが、横にいる、
そう、
スマホみたいなもんですね。
そう、
スマホってよく手に持つじゃないですか。志麻さんが横にいて、
だから近くにいる感じ、
アドバイスしてくれるような感じのメルマガというふうに僕は受け止めてるんですけどね。
日々細かく配信してくださるんですよね。FX の投資家の方に大変ご好評、あなたの相場感を養ってくれます。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。このメルマガでトレード成果を上げていきましょう。今日のゲストは志麻力夫さんでした。志麻さんどうも。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいります。鎌田さん、今週もどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではまた来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。